私の口に新しい歌を、私たちの神への賛美を授けてくださった。最近こんなニュースを聞きました。シャランキューという音楽グループのボーカリスト、ツンクという人が、癌の治療のため声帯を摘出したと自ら公表いたしました。ツンクさんは自分のバンド活動だけではなく、いくつかのアイドルグループのプロデュースも手掛けている名プロデューサーでもあります。私が学生時代の頃には、ツンクさんの歌や彼が作った数々の音楽が流行っていて、私もよく聴いていただけに、このニュースを知った時は大変驚きました。音楽の活動、しかも歌を歌う仕事をしている者にとって、声が出せなくなるということは致命的なことでしょう。自分で曲を作ることはできるかもしれません。自分で歌詞を作ることはできるかもしれません。しかしその歌を自分で奏でること、自分の口で奏でること、歌うことはもうできないのです。また、プロデューサーとして自分の作品を自分の口でうまく伝えることもできなくなります。歌手であり、音楽活動に人生を捧げてきたツンクさんにとって、声帯を摘出するというのは、私たちの想像を超える辛い決断だったと思います。でもツンクさんは言うのです。私は声を捨て、生きることを選んだと。歌手にとって歌うこと、歌い続けることは、生きることそのものです。ツンクさんにとって生きることは、歌うことだったと思います。リスナーの皆様の中にも、今、何かの仕事や様々な働きをしながら生活をしている方がたくさんおられることでしょう。その仕事が自分に合っている、合っていない。好きか嫌いかは別にして、働かずには生きていけない現実があります。またお一人お一人違うかとは思いますが、それぞれに自分にとっての生きがい、あるいはやりがいというものを持っているのではないでしょうか。これがあるから、これを続けることができるから、人生は確かに大変なんだけれども、頑張って生きていけるんです。そう言えるものを持っているのではないでしょうか。仕事であったり、趣味であったり、家族や友人などの人間関係であったり、これがあるから生きていけるというものを持っているのではないでしょうか。しかしもしそれらが突然失われたらどうでしょうか。失わざる得ない状況に追い込まれたらどうでしょうか。それらの生きがいを失って、なお私は生きていると、誇りを持ってそこで立ち続けることができるでしょうか。ある人はこう言うかもしれません。私はもう生きている意味がない。でも歌手のツンクさんは言います。私は声を捨て、生きることを選んだ。生きがいを捨て、生きることを選んだということです。もちろん声を失って、話すことができなくなっても、様々な形で音楽活動を続けることはできるかもしれません。こんな自分だからこそ、自分にしかできないことをしていこうと思う。まあ、そういうふうにツンクさんは言っていました。私自身このニュースを聞いて、改めて考えさせられたことがあります。生きるということと、生きがいということは、必ずしも結びつかないのだということです。たとえ生きがいを失ったとしても、生きる道があるのだということです。それは決して簡単なことではありません。想像するだけでも辛いことです。大きな葛藤、苦悩に悩まされることでしょう。でもそこで、なお生きる道があるということです。聖書を読んでみますと、神様を信じる人たちはよく歌を歌っていることにすぐに気づかされます。新しい歌を主に向かって歌おう。そう言って神様に賛美の歌を捧げます。教会の礼拝に出ますと必ず賛美歌を歌います。神様に感謝したり、神様にお願いしたり、お祈りしたり、頼ったり、そういった私たちの思いを歌に乗せて賛美の歌を歌うのです。そして歌を歌うことは、私がすること。私たちがすること。あくまでも主体は私なのです。私が歌い、私たちが歌うのです。 でも先ほどお読みした聖書の言葉にはこのようにありました。私の口に新しい歌を、私たちの賛美を授けてくださった。この御言葉を聞いて気づかされることがあります。私が神様に歌うのではないんです。確かに私が神様に歌っているのですけれども、その歌を私の口に授けてくださったのは神様だというんです。神様に新しい歌を歌うということよりも、神様が私の口に歌を与えてくださる、その恵みを詩人は褒めたたえています。この詩編40編全体を読むとわかることがあります。この歌、この祈りを作った人は、神様に叫ばざるを得ない状況に置かれていたということです。主にのみ、私は望みを置いていた。主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。滅びの穴、泥沼から私を引き上げ。そのようにこの歌は始まっていきます。この歌を作った人は言います。滅びの穴、泥沼にはまっていたんだと。泥沼というのは、この黄泉と訳されることもあります。自分の力では絶対に這い上がることができない場所、救いようのない場所です。でもそこから叫ぶ私の声を聞いてくださる方がいる。聞いてくださるだけではなく、泥沼の中から私を引き上げてくださる方がいると。そしてこのように続けます。主は私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ、あなたが立っている場所は泥沼のような場所ではない。あなたを苦しみの奥に引きずり込む力が支配しているのではない。そうではなくて、あなたの足は今、神が備えてくださった岩の上にある、崩れることのない確かな土台の上を歩いているんだと。岩というのは神様ご自身のことです。神様に支えられて生かされる喜びを歌っているのです。神様があなたの歩みを今週も下から支えてくださっています。歌を楽しく歌うことができないほどに辛くて大変な状況、それ自体はまだ残り続けているかもしれません。生きがいを失っているかもしれません。でもそういった人生に、そういった閉じた心の中に神様は、新しい歌を授けてくださいます。自分が作り出す歌ではなく、自分の心の中から自然に湧き出てくる歌ではなく、神様が与えてくださる歌の中を、神様が奏でてくださる新しいメロディーの中を生きることが許されています。それが、主イエスキリストを信じて生きる人の幸いです。今、嘆きや悲しみで、口や胸が塞いでいる方がおられるかもしれません。神様があなたを救い出してくださいますように、そして神様があなたに新しい歌を授けてくださいますように、心から祈ります。